もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
遺産相続で、
はい、
兄弟で揉めてまして。
なるほど。
ちょっとそれの件でちょっと相談させていただきたいなと思いまして。
わかりました。
はい、
まずあなたはおいくつですか？
55歳です。
55歳。
はい。
ご結婚されてます？
してないです。
はい。ご兄弟との揉め方なんですよね。
そうです。
じゃあご兄弟について、上から男女と年齢をおっしゃってください。
あ、長男がまず私です。
はい、
はい、で、すぐ下にあの弟がおりまして。
はい。
それが52歳。
はい。結婚されてますか？
あ、結婚して、はい、ます。
はい、
はいはい。で、一番下があの妹で、
はい、
これが45歳。
45歳
で結婚してます。
はい。
で、以上3人兄弟です。
なるほど。
はい。
で、その遺産相続の遺産はどなたからですか？
今から2ヶ月ほど前に亡くなった父が残した。
ああ、お父様ね。
はい、
はい、それはご愁傷様でした。
はい。
お母様は
もうそれよりも前に、16年前に他界してます。
ああ、なるほど。
はい。
そうすると、
はい、
お父様の遺産相続で、
はい、
あなたと弟さんと妹さんでどうなさるかっていうことですよね。
はい、どちらかというと弟とは あんまり揉めてないんですよ。
はい。
一番下の妹がちょっとなんか難癖つけてきてっていう感じなんですよね。
はい。金額ですか、それとも土地建物とか？
実家の土地建物に関しては、うん、長男である私が、まあ、ずっと二人で同居してたってこともありますし、自分が継ぐってことで、これは全然揉めてないんですよ。
はい、はい、なるほど。
で、問題は、まあ、金額としては100万程度の、お金なんですけど、
はい、
弟は決してそんなことないんですけども、
はい、
一番下の妹っていうのが、まあ、若い時からっていうのかな、結構お金に対して、だらしないって言ったら変ですけど、子供が3人いるにもかかわらず、
はい、
生活費が苦しいとかって言って、親のすねをかじって生きてきたんですよね。
なるほど。
ええ。で、今回相談してみようってきっかけっていうのは、
はい、
まあ、そこそこ父が亡くなって、当然法要とか納骨あったわけですけども、
はい、
四十九日法要 の日程について、妹夫妻には事前にメールや LINE で、この日にやるからって連絡をしてあったんですよね。
はい。
で、当然法要ですからご仏前って形でお金をいただいて、
はい、
お寺で納骨式をやった後はなんかちょっと払いっていうか小料理屋さんに行って、
はい、
当然そういった流れで引き出物を渡してっていうような形のことを考えてたんですけども、
はい、
法要の3日4日ぐらい前になって、突然お仏前として渡すお金がまずないから、
はい、
お兄さん恵んでくれと、
はい、
で、そっちに行くガソリンもないので、
はい、
ガソリン代もお兄さん出してくれって言うんですよ。
はい、
ちょっと冗談じゃないと、
はい、
こちらとしては。で、その話をちょっと弟っていうか次男ですね、はい、話したら弟もやっぱ激怒していて、
はい、
お金がないから恵んでくれじゃなくて、お金がないから今回は法要行くのをちょっとご遠慮させていただきますっていうのが筋じゃないのかって言ったんですよ。で、僕も全く同意見で、
はい、
本来だったらば亡くなったお父さんをいたんで、
はい、
法要来てもらいたいところだけど、そういう事情だったら無理して来なくていいよって妹には話して、結局来なかったんですよね。
はい、
で、呼ばなかったことをまた逆恨みしてされて、
はい、
で、今度は結局お金を3等分する、兄弟で3等分するっていう話で、司法書士の先生に遺産分割協議書の作成を依頼してるんですけど、
はい、
妹が印鑑証明書とか戸籍謄本をこちらに出し渋っちゃってるんですよ。協力してくれないんですよね。
はい、
で、ちびちびちびちび父がお小遣い与えてたってことなんですけども、
はい、
一度あまりにもその金額が大きいものに関しては、
はい、
亡くなった父と妹夫妻、旦那とあと妹のあれで甲と乙っていう関係で、捺印を押してある借用書を作って、それを父がファイルに入れて保管してあったんですよ。で、はい、ちょっと父の遺品整理をしていたら、 そういったものがやっぱ見つかってきたもんですから、はい、せめてその借用書が作成されてる分だけでも返すべきなんじゃないかって僕は思うんですよね。
なるほど、
うんうん、
いくらぐらいなんですか。
片方が98万円でもう片方が65万円なんで、はい、160万弱なんですよね。父が妹夫妻に生活費の足しにするっていう名目で貸し出してるお金があるんですよ、
はい、
もうそれとは別にもうすねをかじってすねをかじって40の半ば過ぎまでお金を毎月2万3万結局たかっていって、まあ、それの合計金額っていうのがもう優に2000万以上はもう妹夫妻に恵んでるんですよね。
なるほど、
うん、で父も生前言ってたんですけど実家の土地に関しては長男にあげるよと、
はい、
でそれとは別に次男が土地なし家なしでは困るから次男が住むための土地も確保して、
はい、
もうすでにそれは贈与も終わって全然税金とか今回の相続の対象にはなってないんですよ、
はい、
で弟はもうそこに家を自身の家を建てて、
はい、
家族と共に暮らしている。
で
一番下の妹は、まあ、そんなに旦那さんの給料すこぶる高いってわけではないので、
はい、
まあ、自分もちょっと貯金はして一番下の妹に大半は与えるつもりだよって妹のために自分の金銭財産を残すつもりだってことを言ってたんで、ただそれは遺言書って形で捺印の形では残してもらってなかったんですよ。
うん、
口頭なんですよね、
はい、
ただ法要に来ないとかそのただ飯を食おうとしていたっていうのにやっぱり怒っちゃって全額最初から一番下の妹にこれはお前の取り分だって形でくれてやるって気持ちにはなれないっていう弟も言ってたんですよ、
はい、
うん、で僕もやっぱりちょっと金がないから恵んでくれとかガソリン代もお兄さんが持ってくれというような態度をそれを経験してもうちょっと今後ターゲットが親からなんか自分に移って今後もたかられないかどうかっていうのがやっぱ心配だし、もし仮に何かサラ金みたいなものに手を出してしまった場合自分が連帯保証人にならなきゃいけないのかなっていうのも心配してるんですよね。
はい、いやそれで今日のご相談としては、
ええ、
妹さんのことは分かりましたが、
うん、ええ、
これ妹さんにはまだ相続のお話はできてないんですね。
3分の1渡すっていう話はしました、
うん、
それが不満だとかなんとかっていう話はないんですけど、あ、お金がもらえるんだったらそれはありがたいみたいなことを言ってたんで、
はい、じゃあそれで3分の1をお渡しすればいいっていうことになるんですか。
それで追加でくれとかなんか不満を言ってくるとか、
いや要するに、うん、遺産分割協議書は作られて、うんうん、それで3等分して、うん、お金に関しては、うん、まあ、おいくらになるのか分かりませんけど、ちなみにいくらぐらいなんでしょう。
ちょうど100万ぐらいの金額を残してくれたんで、だいたい33万、34万ぐらいだと思うんですよ、一人当たり。
あ、一人当たりがね、
ええ。
で、そのお金は、うん、じゃあ3等分しましょうと言ったところが、ええ、実印とかを作れないのかなんか分かんないけど、持ってきてないっていうことですね。
本当は法要に来てくれたんだったらその場で実印とか印鑑証明書っていうのは預けてくれる予定ではあったんですよ、
うん、
ところが結局お金がないから兄弟が恵んでくれない限り行けないとか、
うん、で来なかったからお金も渡してないんですね。
今のところ渡してないです。
渡してないんですね、
はいはい、
そうすると今回何が問題なんでしょう。
結局金払いの良かった父と同じような対応を取らない限り、なんか相続のために必要な、例えばそういった印鑑証明とか戸籍謄本とか、
はい、
そういったものにすら協力もしてもらえないのかな。もうそういう妹だったらこっちからもう上等だってことで縁を切った方がいいのか。
なるほど、
ええ、
そうするとその印鑑証明だとかを渡してくれないことに対してどうしたらいいですかっていうご質問なの。
それもそうです。
わかりました。 今日はですね、弁護士の塩谷孝之先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい
はい、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
はい、2ヶ月前に亡くなったお父さんの遺産の相続の問題ということなんですけども、
はい、
あなたが、土地建物をもらうというか、まあ、相続で受け継ぐと、
はい、
で、弟さんは、はい、生前に、土地を贈与されて、
はい、
その上に建物を建てて住んでいると、
はい、
で妹さんは特に何ももらってない状態で、
はい、
で、まあ、お父さんは100万の預貯金ですか、これは、
はい、
預貯金を、まあ、妹さんにあげてもいいというふうに思っていたんじゃないかというようなお話でしたよね。
はい、
でそれとは別に妹さんがお父さんから借りた160万円ぐらいの借りたお金があって、はい、借用書もあるということで、
はい、
この借用書の160万というのもね、はい、お父さんの遺産に加算をした上で、はい、まあ、兄弟で分割をするということになってきますよね。
はい、
そうすると今ね、単純にあなたの話を聞いてると、
はい、
兄弟で遺産分割をするんであればね、妹さんがこの100万と、あと お父さんから借りた、160万の借入金を、
はい
はい、受け継いで、
はい、
で、あなたと弟さんがそれぞれ不動産を受け継いで、
はい、
まあ、それでなんかこうある程度バランスが取れてるような気がするんですけどね。
はい、
うん、なのでなんかその100万の預貯金を、
はい、
あなたと弟さんと妹さんで33万ずつっていうのはなんかちょっと違うんじゃないのかなっていう感じはするんですよ。私の言ってること分かります？でもっと言えばね、妹さんお金がないわけでしょ。であなたと弟さんは幸いにしてご両親にね立派に育ててもらって自分たちで生活できるような状態にねなって、かつその不動産もね親から受け継いで弟さんは家まで建てて、ね、そういうご両親のおかげで、まあ、あなたもちろんねあなたたち自身の頑張りはあったにせよ、ご両親たちにそういうふうに育ててもらってねここまで来たわけですよ。でも残念ながら妹さんはそういうふうにね経済的に自立できるような状態には残念ながらならなかったわけであって、だからお父さんと妹さんはね親子ですから、やっぱりその娘可愛さっていうのはあるんだと思いますよ。でも娘可愛さっていうのは娘だけは甘やかしたわけじゃなくて、上の二人に対してもね親としてしっかり残すべきものを残したわけですよ。だから後のね残ってる100万を妹さんにあげるっていうのは私は決してバランスの悪い解決ではないと思いますし、逆にそれをいやいや33万ずつだっていうふうに言う方がなんかちょっとバランスが悪いような気がしますよ。だからちょっとねやっぱり妹さんに対してねいろんな感情があるんだとは思いますけれども、冷静になって考えた時に妹さんに100万をね気前よくって言っちゃいけないかもしれないけれども渡してあげて、その代わりこの100万大事に使いなさい、親が残したお金なんだからって言って諭してあげて、で、まあ、お墓はねちゃんとお兄さんが守るから法要ぐらいにはちゃんと出てきなさいよと、それぐらいのお金はちゃんと残して、起きなさいよっていうぐらいのことをね長男として言ってあげるんでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ちょっとなかなか納得いかないかもしれませんけど、冷静になってちょっと考えてみてください。
はい、
もう一度今井先生に代わります。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、
分かりました。はい、まあ、あなた方は妹さんが生前ねお父さんに甘えていていたことを気になさってるけど、お父さんは男の子には土地建物みたいな大きなものをドンで、女の子にはまあ、お小遣いをちょこちょこみたいな違うくれ方はしたけど、
はい、
親の愛は両方に平等にあったと思う。
はい、
うん、その辺をもうちょっとよく感情的にならずに考えてみてください。
はい、わかりました。
はい、以上です。
はい、わかりました。
はい、それじゃあ失礼します。
失礼いたします。